こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストのむいこです。今日は京都から、番組に参加をしています。京都は今朝なので、なんか寝起きの声になっているかもしれませんけれど、で今日は結構スタジオは玉木さんとトムさん2人なんですが、アレックさんが、アバナシャンペーン、そして、リュータさんはセントルイスからということで、結構賑やかに、揃っております。そうですね。まず、玉木さん、なんか、蒸し暑そうですね。
はい、33度現在のアバナです。
これ変じゃないですか、変じゃないですかっていうか、うん、これ普通でも暑すぎるのに9月だとなんでという感じですが、
変ですね。なんか台風かなっていう、日本にいた時の感覚を思い出すような感じです。
そんなところでアレックさんは回復したんでしょうか。アレックさん、こんばんは。
こんばんは。
大丈夫ですか。新学期始まって緊張のあまり倒れてしまったと先週。
いや、そんなことはないです。大丈夫です。
今週は大丈夫ですか。でも暑くなって、韓国もこんな暑い日ありますか。
そっちはあんまりこんなに暑くないですね。確かに今、僕らが住んでいる今新しいアパートも、まあ、エアコンはあるんですけど、こっちの部屋ではその涼しい、その差が伝えないので、今すごく暑いですね。
すごく暑いですね。涼しげに喋ってますけど、外に出たらすごく暑い。
暑いです ね、 ですね。
セントルイスはどうなんでしょう。セントルイスもこのなんか猛暑みたいなのがやってきてますか。
そう、はい、そうですね。今日とあと今週ずっと結構暑いんですけど、今日と一昨日は100度、まあ華氏ファレンハイトなので、摂氏でいうと35度ぐらい。体感気温が100を超えて、
暑い、
かなり暑いですね。これは
慣れてない人結構きついでしょうね。お年寄りとかも、
そうですね。まあ、あと1週間ほど結構涼しくなったので、余計暑く感じますね。
はい。じゃあ私はなんか猛暑が来る前にそこを脱出してこちらに来たら結構も涼しくなっていて、でも雨が時々強く降るという京都はそんな感じですが、帰ってきての4週間不在だったんですが、その間なんか日常の風景で少しずつ季節以外にも変わっていて、一番ショックだったのが近所の銭湯がなくなっていた、店が閉まっていたんですが、銭湯といってもなかなか難しいかもしれませんが、昔の私が子供の頃ですね、子供の頃というのはもう半世紀も昔の話なんですけども、その頃家にはお風呂がなかった、とかびっくりされそうですけど、お風呂がなかったので、毎日とは言いませんけれども家族で近所のお風呂屋さんに通っていました。なのでもお風呂屋さんはものすごく大事な、場所だったんですけども、そこで、お風呂、当時いくらだったか、今は430円ぐらいなんですけども、家族で言ったら大変ですね。子供はだいぶ安くしてるみたいなんですが、そのお風呂がまた暑いというか、普段日常で入っているお風呂よりも随分暑くって、でもいくつかのお風呂の種類があって楽しみではあったんですけども、それがもう多分どの家も、もうお風呂あるし、その後を継ぐ人がいないのかもしれません。80年ぐらい続いた銭湯が、もう閉店ということになっていて、ちょっとショックでした。ということで、ゆうたさん、この中では若い方組ですが、銭湯の体験はありますか。
はい、そうですね、通っていたような記憶はないですけど、家に内風呂あったので、ただ、通えるような距離にはあって、家のその風呂が壊れてお湯が出なくなった時とかに、何日か続けて行ったりしたようなことはあります。
ああ、でも普段慣れてなくて近所の銭湯に行って近所の人に会ったりしたらすごく気恥ずかしかったりするかもしれませんね。想像するに、私なんか学生の時も下宿に なかったので、お風呂がなかったので、金沢でしたけども、金沢の銭湯に通っていて、学生だったので昼の3時頃とか行くとなんか空いていて、すごく気持ちが良かったり、冬の夜に雪が積もってる中でこうバーの間とかをくぐって銭湯に行ったりしてとか、そんな思い出がもう次々浮かんできて話が止まらなくなるそうなんですが、韓国には銭湯ありますか、アレックスさん。
はい、ありますね。多分日本の銭湯は行ったことないですけど、でも、はい、同じぐらいですね。
え、それは近所の人が行きます？
はいはいはい、僕もそんなに、うん、まあ、ゆうたさんと一緒になんか通ってはないですけど、
うん、
多分2回3回ぐらいありますね。最近僕が韓国に行った時に行ったんですけど一人で、
うん、
多分それが16、7年ぶりに行って、
うん、
すごくなんか久しぶりに行って、
うん、
まあ、なんかでもいいでした、
うん、あ、じゃあでも日本で留学来られた人が銭湯に行ってみるかというと、やっぱりなかなか習慣的にこう多くの人が裸でお風呂に入っているっていうのは結構ショックなような気もするんですけど、韓国はじゃあ慣れているという
、慣れています、はい、
うん、ですね。玉木さんなんか私と世代が少し違いですが、いかがですか、うん、通われた経験とかありますか。
うん、はいはい、っていうか、なんだろう、月1月2ぐらいでは、まあ、通ったって言えるのかな、まあ、近所の温泉が銭湯代わりというか、ただ楽しみに、
うん、
行くだけでしたね。おばあちゃんが連れてってくれたりとか、うん、もちろん近所の人にも会いますけれども、まあそれはそれで、
うん、それはそれで、
うん、子供だったんで。
でも本当銭湯っていろんな世代の人がいらっしゃるから、うん、なんかすごく面白い場所だと思うので、
うん、
日本に行かれた方は一度経験してみると、といってももう数が少なくなっているので、
うん、
だいぶこう探すのにどこにでもあるというわけではないかもしれないけれど、一度行ってみてもいいんじゃないかなと思います。このまま銭湯の話を続けるとずっと銭湯の話になってしまいそうなので、最初の曲です。緑川書房というアーティストの名前ですね。銭湯の思い出です。トムさん、ミュージックワンプリーズ、ゴー。それでは次はアレックスさんのおすすめの曲ということで、この曲9月3日にメールをいただいて、今週はこの曲にしようということになったんですが、アレックスさんどんな曲でしょう。
今週僕が紹介したい曲はレディースコードの I am fine thank you ですね。多分去年このラジオを聞いた人は一回聴いた曲だと思うんです。そう、まあ、僕は1年前、ちょうど1年前で紹介したんですが、うん、その時なんか録音の問題があって、ちょっと僕はそれ、うん、放送を聞いたらそれがなかったんですね、僕を紹介した部分が、
うん、
だから今日もう一度紹介したいんですが、その理由がそのレディースコードは韓国のアイドルグループなんですが、女の子5人グループです。でしたが、1年前ですね、2014年9月3日に、交通事故があって、その、5人の中で2人のメンバーが、天国に行っちゃったんですね。もう、3日で1人が亡くなって、7日ですね、にもう一人、 なのかにもう一人メンバーがいちゃって、それであの多分そのメール、のびこさんは覚えてます、僕その時送ったメール、あの
かなりショックでずっと泣いていたという。
そうですね、あの、今でも不思議だと思うんですが、その もちろんそのグループレディースコードのグループは知ってますね。でもその時そんなのファンではなかったんですけど、まあもう曲何曲知ってるぐらいでしたね。でもそのニュース、インターネットでニュースを見てて、2人のメンバーが亡くなって、あのなぜですかね、その時その曲は昔のアルバムに入った曲でしたね。でもその中その2人のメンバーで1人がそのなんかこの曲を好きで、なんか願いがあって、なんか一位したいって願いがあったでしたね、
うん、
でもなんかファンのたちがその集めてこの曲を一位にしようとして、インターネットチャートでその次の日一位になりましたね、
うんうん、
で僕も聞いて、そのミュージックプロモーションビデオもありましたね、
うん、
その2人のメンバーをそのビデオを集めたなんか記念なんかビデオがありましたね、それ、
うんうん、
で見たら急になんか悲しくなって、気づいたら泣いている自分を発見してちょっとびっくりしましたね。
そうですね、なんかもうずっと泣けてきて泣けてきて泣けてきて、でも僕一生懸命に生きようと思いますっていう、なんかそういうメールが、
その1週間は本当にその気持ちがずっと続いてて、だからどうしようかなと思ってぐらいすごく悲しかったんですけども、でも気づいたらもう1年が経って、もうやっぱりもう早いねと思いましたね。
そうですね、もう1年経って、その間韓国にもアレクさん戻ってインターンもして、で新しい楽器になってということで、はい、それぞれ多分ラジオを聴いている人も1年が経って、とこの間ね出演してくれたユキさんとかも少し話をしてましたけど、この、ラジオを聴いてくれているのいいなと思います。では、2曲目はレディースコードで I'm fine, thank you です。トムさん、ミュージックトゥープリーズ。시간